スの太った方に崇高の涙が伝った。なぜだろう、とアーマはいぶかしんだ。なぜ神は、人々の一部をこんな風に不器量で不愉快に、他の一部をミランダのように美しく親切にお作りになったのだろう。愛しのミランダは、冷たい手で子供の熱い額を撫でようとかがんでいる。時々、パパの最高級のフランス、シャンパンや、春の午後のバトの物憂げな泣き声によって生じてくるような、理屈を超えた優しい愛が、彼女の心を溢れんばかりに満たした、イーリスのたわごとを処理するミランダを、無情な微笑で待っているマリオンをも含む愛、涙がこみ上げてきたが、悲しいわけではない、泣きたいなどとは全く思わない、ただ愛したいだけ。彼女は、自分がその影に横になっていた岩の上に立ち上がり、巻き毛を振り広げながら踊り始めた。いや、むしろ、暖かく滑らかな石の上を滑り始めた。とでも言うべきかもしれない。イーリスを除く全員が、ストッキングと靴を脱いでいた。彼女は裸足で踊っていた。巻き毛とリボンを振り乱している。明るくうつろな目をしたバレリーナのように、小さなピンクのつま先が表面をほとんどかすることなく、彼女は、6歳の時に祖母に連れて行かれたコフェントガーデン劇場にいた舞台袖のファンにキスを投げ、一等席にブーケから抜いた花を放り込む。最後に彼女は、ユーカリの木の真ん中あたりのロイヤルボックスに向かって深々とお辞儀をした。イーリスは、にもったれて、次の小さな坂に進もうとしているミランダとマリオンを指さした。あーま、ちょっと見て、あの人たち。靴も履かないで、一体どこに行こうとしているのかしら。困ったことに、アーマは笑っているだけだった。イーリスは不機嫌に言った。気が狂ったに違いないわ。そのような放埓な愚かさは常に、幼い頃にウールのルームソックスとガロッシュを与えられるような、イーリスや彼女の同類たちの理解を超えるものなのだ。精神的援助を求めてアーマの方を向くと、彼女もまた靴とストッキングを拾って腰に吊り下げているのが見え、イーリスはゾッとした。